出エジプト記の2章を開いてください。で、私たちが前回から出エジプト記を読み始めていますね。で、この出エジプト記の、ね、特に前半の部分は世からの贖いというテーマがあることを見て言っています。エジプトというものがですね、聖書ではこのキリスト者にとっての世の豊かさや知恵や富を象徴しているわけですよね。で、このイスラエルの民がエジプトから贖い出されるというその中を見ることによって私たちも、その継ぎされている私たちもですね、その富からのこの贖いをですね、この見ていけるわけなんですね。で、前回は世における過酷さを見てきましたですね。で、イスラエルの民に対してファラオが過酷な労役を課して、そしてついに生まれてくる男の子を殺せというこの命令を助産婦たちに出したんですが、助産婦は何とかそれを従わないで男の子を生かしたわけですね。すると、なんとこの王はヘブル人の男の子はみんなナイル川に投げ込まなければいけないと、でここまでね言ったんですよ。だ、当時のこのナイル川を見たらかなり凄惨な光景が見えたと思うんですね。ちょっとこう遊びに行ったらちっちゃな赤ん坊がプカプカ浮いているっていうことは十分にあったと思います。まあ、そのようなすごい状況の中でこのモーセが生まれてくるというのがこの2章の話なんですけれども、ですからこの世というのはこの背後にサタンがもちろん働いていてですね、サタンというのは盗み、また滅ぼす、殺すとですね。で、このことを行っていきます。で、こういう世の流れがあって、そこに私たちが真正面から対抗していく、逆の方を、この生きていくということがいつも試されるわけなんですね。で、そこで必要なのが、信仰です。信仰ね、これからこのことをずっと見ていきたいと思いますですね。一節から、さてレビの家にある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスの籠を取り、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の足の茂みの中に降りたと。このモーセの両親がこのレビの家の人であって、そしてその奥さんもレビ人の娘だと。で、これが6章では父がアムラムと言って、母がヨケベテというんですね。で、このレビについてなんですけれども、ヤコブが死ぬ前にですね、12人の息子に祝福しましたが、シメオンと並んでこう言っています。創世記の47章の7節ですけれども、呪われよ、彼らの激しい怒り、彼らの凄まじい憤りは、私はヤコブの中で彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそうと。カナン人のシェケムのところで、この、妹のディナがですね、凌辱されたので、そこにいる男たちをこの割礼を受けさせてですね、騙してね、そして虐殺したというところから、このヤコブがこういうことを散らすというですね、強い言葉を言いました。でもですね、そういうレビのところから結局モーセが出て、そしてアロンが出てきて、で後にこの祭司として、またこの幕屋に仕える部族として用いられていくっていうことは、これ感慨深いものがありますよね。恵みですね、憐れみですね。で、確かにレビ人は散らされていますね。この相続地を持っていませんけれども、でもですね、主のそばで奉仕をするという恵みに預かっています。で、この気性の激しいこのレビ族がですね、そういうところについていくっていうのは相当なあれですね、 変わってないと、御霊の本当に主により頼む、聖霊に導かれるということがなければですね、できないですね。でモーセは、この地上に生きている者の中で最も謙遜であったとですね。でも彼も完璧ではなくて覚えてらっしゃるでしょうか。この岩に語りなさいとね、言った時に語らないで非常に怒ってですね、この岩を杖で二度打ったと、まあ、そういう怒りを表してしまった時もあります。で、今から見ていく時にも、このモーセはイスラエル人を救おうと思ってエジプト人を殺してるんですよね。まあ、そういうこの面もあるわけなんですけれども、でもやっぱりこのこれからこの2章からの話というのが、これから始まっていくこの幕屋における奉仕、そして私たち教会にもつながってきますよね。私たちがこの例の何ですかね、祭司になっているということが第一ペテロに書いてありますよね。まあ、その中身に、その始まりがここで見ることができます。そして、まあ、妻に迎えたと書いてありますし、で身ごもったって書いてますけれども、もうこの時には、ファラオからの、命令が出ていたんじゃないかなと思うんですよね。つまり男の子が、この男の子はナイル川に投げ入れなければいけないということを、この命令としては与えられていた可能性がありますよね。この時系列的にね、順番でね、時間の順番で。でですね、にもかかわらず普通に結婚して、普通に夫婦関係持って、で女の子か男の子かっていうことですけれども、男の子生まれたわけなんですよ。で今ここで、この前回の学びで1章の22節で全ての民にとこう言ってるんですね、ファラオが、パロがね。でエジプト人全てに言ってるんですよ。つまり、もうこの誰かが見つけたら、すぐに報告しなきゃいけないんですね。通報しなきゃいけない、全体主義っていうか監視されてたわけなんです。だから本当に、その中で結婚して、この夫婦関係を持っていくっていう、この子供が産むっていうね、中においてですね、ということをこう分かりつつもそれを行っていったっていうね、ことがあるわけなんですよ。でですね、もう産めよ増えよと神様がおっしゃっているわけで、そしてイスラエルはどんどんこの産んでいってこう強くなっていったということもこの一章に書いてありますけれども、彼らはこのファラオの命令、この世の中がもうこの産んではいけないという状況の中でも産むのをやめなかった。でここが大事ですですね。私たちが世に生きている中で信仰を働かせてですね、で恐れをも乗り越えていくという決断が必要になってきます。恐れをも乗り越えていく。これ全体がこっちに動いているときに逆のことをやろうとしたら、それなりの何ですか、制裁っていうか、それなりの結果が出てくるじゃないですか。それを恐れないで行っていくっていう必要がある。でこのヘブル書の11章の23節にこの両親が信仰を持ってこれを行った話が書いてあるんですよ。こう書いてます、11章の23節、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからですと。信仰によってこれを行ったって言うんですね。3ヶ月の間隠して、そしてナイル川に入れるふりをしたんだと思うんですよね。投げ入れるふりをして、実はこの籠があってその中に入れたということを全部信仰によって行っていく。だから私たちがですね、この本当に普通の時に生活している中でね、恵みによってもちろん救われてるんですけれども、今度は信仰、その信仰を働かせてやるべきだと思っていることを行っていき、やってはいけないって言われていることをやらないと、この決断が必要ですですね。これ宣教地での話で聞いたことがあるんですけれども、このウクライナでこの働きをしていた元宣教師の人が話してくれたわけなんですが、 旧ソ連邦なんですね、あのウクライナっていうのが、分かりますか。で、社会主義の国、共産主義の国ですね。で、かなり私たちの倫理観と違います。例えば皆さん免許を持ってたり、こう試験受けたりね、学校でもそうだし、今でもね、あると思うんですけれども、カンニングは当たり前なんです。カンニングが。で、担当の教師が教室から離れた途端、見せ合うことはもう日常茶飯事なんです。けれども、クリスチャンになった女の子がいて、カンニングをしないで試験に臨むことを決めたんです。恐れがあるでしょ。なぜかって言ったら、みんな他の人はカンニングしてるんだから、ずっと点数がいいわけ で、自分だけは点数が悪くなって、取れるものが単位が取れなくなるとかあるとかですね、この受かるものが受からなくなるってことは十分あり得るわけじゃないですか。けれども信仰を働かせたんですよ、ね、そのまま神様の前で正しいと思うことを行ったわけですね。結果どうなったか、一番高い点数でした。一番高い点数だと。で、今からこれを見ていくんですね。この信仰によって勇気を出して行っていったということが、結局どういう導き、この戸が開かれていくかということをこれから見ていくわけですけれども、その前に、次の節を読む前に、モーセが入れられた籠はね、歴性と樹脂って書いたんですよね。で、これ分かります。歴性はアスファルトですよね、簡単に言うと。樹脂はもちろん分かりますよね。で、これがノアの箱舟の時にも使われたものなんですよ。このね、ヤニって書いてますけれども、樹脂かな、全く同じヘブル語で、でそれがアガナイの元々の原型になってます。コファーって言うんですけど、ヘブル語でですね。で、水から救い出されてると同じように、やはりモーセも水の中にいたところから救い出されてるっていうですね。で、後に航海を通って、水を通って救われる。で、これが第一ペテロの中に書いてあるのは、これは水バプテスマの型なんだって言ってるんですよね。私たちも、これ水を通って救われるっていう、本来ならばその水の裁きを受けなければいけないところが、死ななければいけないところが、キリストになって死んで、そして蘇るとですね。で、そして、生きてるんだっていうことを表しているわけなんですね。では5節、4節ですね。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。このお姉さんの名前は何ですか？ミリアムですね。ちなみに、ギリシャ語では何て言いますか、ミリアムは。分かった人は、マリアなんです。
本当に？
そうです。
そうなんだ。
そうなんです。だからマリアは実はミリアムだったんです。ですね。で、ミリアムがどうなるかと思って離れたところに立って、彼女はおそらく12歳13歳あたりだったんでしょうね、多分ね。で、この後にね、この お兄さん、モーセにとってお兄さんですけど、3歳上のお兄さんがいて、アロンですよね。そしてミリアムも一緒に、この荒野の旅をして、女預言者として、立てられていくようになるわけですけれども、モーセがどうなるかを見届けていました。で、5節に、するとファラオの娘が水浴びをしようとしナイルに降りてきた。次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の締めの中にその籠があるのを見つけ、召使いの女を使わして取って来させた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。なんとっていう言葉がありましたね。するとっていうこともありますね。ファラオの娘が水浴びをしてます、エジプトは暑いですからね、しょっちゅう水浴びしてたと思いますけれども、僕だってよりによってっていうね、言葉をつけたいと思いますよね。ファラオが命令出してるんですよ。男の子だったら投げれなきゃいけないって。で、その娘が見つけてしまったわけなんです。ところがかわいそうに思ったんです。ヘブル人の男の子だって分かってかわいそうに思ったんです。で、後で養子縁組にするわけですよ。ちなみにここの 女性は歴史上の人物で、まあ、かなりの可能性としてハトシェプストという、このウィキペディアにも載ってますけれども、この女性です。おそらくは、トトメス一世、ファラオのねトトメス一世の娘で、そして、トトメス二世の妻になりましたが、トトメス二世が若くして死んでしまったんですね。その二世の息子でも自分とは血のつながりがないんですけども、トトメス三世ですね。で彼がまだ幼かったので、ハトシェプストが、共同統治をしました。で実質的なファラオになりました。そして公の場では男装をして男の身なりをして、この顎に付けひげをしていたとも言われて、いるわけなんですね。だから非常に有能な女性、だったらしいですね。で本当に意外じゃないですか、このファラオの娘。おそらく父がやってることについてはものすごい反発をしていたと思いますし、そして神がここで関わってくださってるっていうのははっきりしてますよね。私たちが勇気を持ってこの流れに逆らって信仰を働かせるときにですね、この世に生きている人々の、この必ずしも神を信じてなくてもですね、そういう人の心や行動をも動かしてくださるということがあり得るわけですね。でダニエルがバビルに移された時もですね、王のご馳走を食べまいと心に決めたんですけれども、一章の9節で神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたと、この好意を持つように神がされたって書いてあるんですね。このことが神様が行ってくださることであります。そして7節です。そのこの姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中からウバを一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘や母親に言った。この子を連れて行き私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませたと。ミリアムという子は非常に賢い子でしたね。いやーすごいね。ウバでね、こうすぐに機転を利かせてね、このヘブル人の母を連れてきたんですけど、なんと自分のお母さん連れてきたんですよね。そして、この私のこの子にするっていうことですから、このファラオの娘が、だから賃金払うっていうんだよね。いわゆるこのなんだウバ、ベビーシッターでね、ベビーシッターでもしかも父もあげるっていうね。ね、自分の赤ちゃんを育てるのにお金までもらっちゃってね。
すごい。
上手な子だなと思います。ね、頭いい子だったなと思いますけれども。で、この時にこの母ヨケベテは、主にあって彼を育てたということは明らかです。なぜかというと、モーセはファラオの養子になって成人したわけですけれども、自分はイスラエル人であるという意識を強く持っていました。でここからこの大事な、後で詳しく話しますが、アイデンティティですね。この神のものとされている、また神の民なんだというアイデンティティを強く持っていて、でそのアイデンティティをこの持つようになっていった、その大きな力というのが母の力だったんです。まあ父の力っていうのもあるかもしれません。で昨日かな、僕ずっと前から知ってましたけれども、元同性愛者のですね、人の証を読んだっていうか聞いたんですね。でカルバリチャペルコスタミさんにもこう招かれてですね、その中華系アメリカ人の方なんですが、今進学校の教授かな、この知ってますけれども、生々しい写真付きのね、彼がゲイバーでなんかいて、この他の男と戯れてるのもね、こう写真で出てくるぐらいなんですが、でも親はクリスチャンですね。で特に母親がとてつもない忍耐と愛によって祈りを積み上げて、 もう御言葉のメッセージを送り続けたんですね。でついに彼が同性愛から解放されたっていうこの証なんですよ。主にあって育てる熱意ですね。でそれが世に打ち勝つ信仰を養い育てていきました。箴言の22章の6節で、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそこから離れない。またテモテに対してパウロが言いました。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができますと。でこのようにして、この自分は何なのか誰なのかということをですね、このモーセはこの時期に非常に幼い時にですね、この得たんですね。で10節をご覧ください。その子が大きくなった時、母はこのその子をファラオの娘の元に連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がそのこの子を引き出したからと言った。ファラオの娘が与えた名前、すごい予言的っていうかすごいですね。これも神様ですね。モーセ。でこれがもともとがモシェですけれども、あのヘブル語はね。で引き出すというのがマシャと言いますね。でその派生語、と言われてます。この書いてますね、下にね、この新改訳のところに書いてますが、引き出した。でこれからですね、モーセのこれはもう人生そのものですね。引き出す人生、この苦しんでいる人とか虐げられている人とかを助けていく人になっていきます。な最後、人生の後半はもうイスラエルの民全体を引き出すね、エジプトから指導者となっていくわけです。ですから、まあ、ここまで見てて、この世の流れと正反対の生き方をするにあたって恐れずに信仰を働かせて前進するということを見てきました。で次の話は11節からはね、モーセが40歳になった時の話なんですけれども、もうこの時点では、ファラオの養子としても宮廷の中で生きていたわけですね。そしてその豊かさと栄光と高い地位、というのを彼はもう、ずっとその中に生きていたんですが、これをイスラエルの民の苦しみですね、それと共に生きていくためにあえて捨てていくということを選び取っていったわけなんです。これもですね、世の流れから、こう真っ向から対立するわけですよね。では11節をご覧ください。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人のエジプト人が撃っているのを見た。日が経ったと言ってますね。これ簡単に書いてますけれども、40年近く経ってるんですよ。これ彼がいます。この時点で40歳ですけれども。で、どのように彼が育ったのかということを、ステパノがね、使徒の働きの7章ですけれども、尋問を受けてね、彼が結局石打ちで殺されて、殉教するんですけども、その時に弁明した時に、こういうふうに話してます。モーセは、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありましたと。で、あらゆる学問って書いてます。で、当時のエジプトは世界で最高学府って言ったらいいですかね、最も知恵のある国とされました。超大国です。ですね。その教育を受け、もう東大、いやそれ以上かもしれませんですね。で教育を受けてですね、言葉にも力があったっていうんですよね。雄弁だったんですよ。で行いにも力があったってことは有能だったんですね。でこの彼がですよ、エジプト人の奴隷が鞭打たれているのが気になったんです。非常に気になったんです。それはもちろん神様から来ているものなんですけれども、同胞という言葉が二度使われています。同胞たちのところへ行きとか、自分の同胞であると。 自分はイスラエルの神に属している、その民につなげられているんだということを彼ははっきりとしていたわけなんです。で、先ほど話したアイデンティティ、という話をちょっとさせていただきますね。英語をそのまま言い直し、言ってるだけですね。アイデンティティって難しいですね。で、韓国語興味深くて、正体性ってね、何々の正体って、この正体を表すの正体ね、うん、に性、性っていうのは性質の性ですね。と、うん、いうふうに、ちゃんと漢字でね、言ってくれていますけれども、一体自分は誰なのかっていうことを意味しています。一体自分は誰なのかって。で、日本はですね、これが非常に希薄なんです。理由は和を重んじるという文化があります。そしてみんなが同じようにならなきゃいけないっていうふうに教えられているので、自分が一体何なのかっていうことを意識することが非常に少ないんです。いろんな考えの人、いろんな言葉、いろんな文化で、いろんな人がいたら、一体自分は何なのかっていうことを考えざるを得なくなります。で、自分が一体どういうことを考え、どういうものを持っているのかということを言葉でも表現しなきゃいけないし、意識していかなきゃいけないんですけども、日本の場合はそれがないようにしていかなきゃいけないと教えられています。なので、その反動なんですけれども、自分探しをしたり自己実現とか、この自分を知りたいとか自分を求めるっていう、こう欲求が非常に強いんですよね。この迷惑をかけちゃダメと教えられていると同時に、この自分をこうずっと求めていっちゃう。で、これ神様が与えられているこのものなんですね。この自分は一体何なのかっていうことをね、知るっていうことはね、ダメだって日本は教えるんですけど、実は神様から与えられてるんです。で、モーセの場合、これ同胞っていう言葉にここによく現れてるんですね。それがだって完全にエジプト人なんですよ、彼は。見た目も教育も言葉も、けれどもイスラエル人だと思ったんです、彼は。で、こういうしっかりとしたアイデンティティがあったわけなんです。で、これを根底から持たないと、岩の上に建てた家のように洪水が来た時に耐久することができない、耐え忍ぶことができなくて、そこでこの聖書は明確にキリストにあるアイデンティティというのをずっとこう教え続けるんですね。例えばイエス様が今言ったこの岩の上っていうのもそうだし、あとは何だっけ、この家族が、肉の家族が来た時にですね、私の兄弟は誰ですか、母は誰ですかとかずっと言って、神の言葉を聞いて行うものが私の母であって兄弟であるって、こうやってね教え続けています。誰なのか、あとこの人はね、アブラハムの娘なんですよって言ってね、このずっとこの何だっけ、背が曲がっていた女性に対してですね、こう言ったとかですね、あとは、ザーカイのことも、これアブラハムの息子なんですよ、ね、でこうやって、このだからこそこうなっていくべきなんだっていうことをイエスもおっしゃって、で私たちもそうですね、この、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。今までの自分と変わってないっていうのが、それはいつも感じていることなんです。しかし神様の目から見たら、もう全てが新しくなったという、この新しくされたんだということをですね、見て、この教えられているわけなんですね。で、これがバプテスマによく現れて、さっきも話しましたが、この水の中に入るというのは、この死と復活にイエス様につくバプテスマなんです。で、このイエス、私はクリスチャンなんだというね、このアイデンティティをしっかりと持っているからこそ、本当に生かされていきます。聖霊が働いてくださいます。で、当時は二重の苦しみがありました。このクリスチャンたちは、初代教会は、まずローマ社会、一神教ですよね。皇帝礼拝しません、クリスチャンは。皇帝礼拝しないと、お線香やらないと、ね、僕たち仏式でなんかなんとか避けるのも結構プレッシャーかかるじゃないですか。当時はお線香をたかないと、これ皇帝のね像に対して、スーパーマーケット行けないんですよ。あと商売できないんですよ。 あともう一つは今のはエペソの話ですね。これ遺跡残ってます、うん、ティアテラの話をしますとね、こうなんかの仕事に組合ってあるじゃないですか、ネットワークね、組合で、そこでいわゆるどんちゃん騒ぎの飲み会があって、うん、性的な不貧困もあるんですよ。でもそこに加入しないと仕事ないんですよ。だから教会の中でイゼベルの教えが入っちゃったんです、うん、やってもいいよって、しょうがないよねっていうですね。でこういう時にですね、でしかもね、ユダヤ社会、このユダヤ人からこれ二重の苦しみってさっき言いましたけれども、このローマ社会からそういうのがあって、ローマとかその異教ですよね。でユダヤ人は何とかしてこの一神教でもうただでさえ迫害されるところをこのうまくローマ社会とやってってね、そしてこの既得権を確保したんですよ。でそこに余計なまた一神教のねクリスチャンたちが来るとね、たまったもんじゃないから追放してったんですよ。ずーん来るなーって感じで、で迫害を受けたんですよ。ということがある中で、私たちもね、このクリスチャンだっていうことでね、いろんな、なんていうのかな、直接的ではないんですけれども、間接的にね、クリスチャンやめた方がいいよって、その方が普通の生活できるからねって、そういうプレッシャーを受けます。でその時に本当に大事なのが、自分が何なのかと、私は新しく作られたものなんだと、私は神に愛されている神の子供なんだと、ね、そして、キリストの体につながっているものなんだと、あこれも大事だね、キリストの体につながってるって、私自分信仰持ってるけど教会は関係ありませんとかね、もうありえない話なんです。ありえないけれども結構多くの人信じてますよそれ。ですね。で、次ですね、12節です。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。撃ち殺すまでしたんですね。まあでも、まあ、そこまでしないと、まあ、やめないだろうという現実もあったと思いますが、まあ、でもやっぱりあのレビ人のね、あの正義のためを思ってやったんだけれども、虐殺したっていうのはこれまずいことですよね。まあ、いずれにしてもですね、彼は正義を行うために苦しんでいる者、虐げられている者を救うために、これ及んだ行為であることは変わりません。ただ次ですね、13節はその彼の正義感からもうなんか打ち砕かれるような出来事なんですよ。次の日また外に出てみると、見よ、2人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。エジプト人からイスラエル人を救わなきゃって思ってたのに、その同じイスラエル人が同じイスラエル人をいじめてたんですね、同じようにして。で驚いています。そして仲裁しようとしたんですね、和解させようとしたんですが、殺したことをね、エジプト人を殺したことをもうすでに知っていたと。いやいやいやですよね。でモーセは正しいことはしたんですけれども、ここから知らなければいけないことが、血肉の戦いではなくて霊の戦いだということです。自分が正しいと思ったことで動いていくって肉の働きなんです。で肉の働きというのは解決どころか問題をさらにこじらせることになります。ここでモーセは一人としてイスラエル人を救うことはできなかったです。救うために一人のエジプト人を殺したら、そのことを同胞のイスラエル人から指摘されてしまったと。しかもね、彼ね、王の宮廷にいるんですよ、権力もあるんですよ。ところがイスラエル人に尊敬されるどころか、人を殺したことを訴えられたんです。 しかし40年後、まあ、2、3ヶ月後に勉強するかな、40年後にモーセは自分で正しいと思っていることを行ったのではなくて、主から命じられていること、それをた、ま、忠実に行っていきました。でその時にはもう宮廷の王子ではなくて単なる荒野の羊飼いです。で彼は戦わなかったんです。主が戦ったんです。でその時には一人のエジプト人どころか、おそらく 2,300 万人のこのイスラエル人を救い出し、エジプト軍の精鋭部隊を絶滅させたんですね。でこれが肉によって行うことと御霊に導かれて神がなされることに、このしっかりとどまっていくっていうことの大きな違いになっていきますね。世に生きていると本当に不条理なことが起こりますけれども、その時に大事なのが御霊に導かれていくということです。ところでステパノがサンヘドリンで、このモーセのことを話した、ですね。で興味深いことにこういうことを言っています。7章の、使徒の7章の25節で、モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでしたと。だから今イスラエル人を救うために使わされたんだっていう確信はあったんですね。で皆が理解してくれると思ったけども理解してくれなかったんです。で2度目にエジプトに行くときにですね、まあ受け入れたんですね、イスラエル人はね。で同じようにヨセフもそうだったんだということをステパノは話しています。ヨセフが少年のときに、この自分は支配者になることを夢で見たんです。で兄たちはそれを聞いて妬んで憎んでエジプトに売りましたけれども、ヨセフは後にエジプトの総理大臣になって、そして兄たちが2度目に会う時には事実ヨセフの前でひれ伏したわけなんです。ダビデのことも話しましたね。ダビデもそうですね。この追われる身であったけれども、この最後には王として出てきた。でその後でイエス様の話をするんですよ、ステパノは。つまりイエス様もあなた方によって拒まれたけれども、この方は、神はよみがえらせて再び戻ってくるんだとですね。そしてユダヤ人が再び戻られるときには認めていくということですね。で15節です。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオの元から逃れミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。でモーセがついにエジプトを離れました。で心は平安であったということがヘブル書の11章の説明を読むと分かります。11章の24節から、これ開いてみた方がいいかもしれませんね。ちょっと開いてみてください。11章の24節読みしますね。信仰によってモーセは成人したときにファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪のため楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのですと。モーセは世にある富や栄光と決別してキリストにある富と栄光と富に目を留めて今の苦しみを選び取っていったということですけれども、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んだ、先ほど言ったこのアイデンティティの話ですね。ファラオの娘の息子ではなくてイスラエル人と一つになることを彼は選び取ったわけです。で次にむしろ神の民と共に苦しむって書いてますね。あ、次にじゃないですね。でもこのエジプトイスラエル人の苦しみと一つになったとですね。で次に罪の楽しみと書いてます。でこれが、エジプトが豊かで学問が発達しているところであると同時にですね、 罪の楽しみも数多くあったんです。不貧困もはびこっていて、なんとファラオのミイラの後にはこの性病の跡があったりするんです。だから寿命が長くないんですよ。でこれをモーセ君は儚いとみなしていました。一時的な楽しみだとですね。けれどもキリストにあるここで報いって書いてますけれども、与えられる報いですね、これあまりにも大きく大きいので、エジプトの宝を捨てても全然問題ないどころか、それによって生じるキリストのゆえの受ける恥ずかしめ、あまりにもこの後の報いがすごいので、これをも良しとすると、エジプトの宝よりももっと尊いというふうに思ったわけなんです。永遠の報い、永遠の命というのがあまりにも偉大なので、この世における楽しみはなくていいどころか、この受け継ぐですね、この受け継ぐために受けなければいけない恥ずかしめとか苦しみですね、これをもある意味で賜物っていうか、なんかこのついてくるものっていうか、そういうふうに見なすことができるわけなんです。だから目に見えない方を見ているようにして忍び通したって書いてます。ここが大事です。目に見えない世界ですね、私たちが今話しているのは。目に見えてない、でも見ているようにして忍んでいくんだよと、ということが今ここに書かれていまして、で私たちがこの見ていないものを見ていくっていう、まあ、訓練ですよね。で次にミディアンの地っていうふうに書いてあったところに注目してくださいね。これミディアンの地っていうのはこの、まあ、地図、まあ、開かなくてもいいんですけど、開けるんだったら開いてもいいんですけども、シナイ半島の南東部分とですね、あの赤羽湾っていうのがあるんですよね。あのこの紅海っていうのは、あのなんていうのかな、こうシナイ半島を、この、真ん中にして右側と左側にこうあるわけですよね。でシナイ湾、シナイ湾で、ね、あそこスエズ湾って言うんだ、スエズ湾、あのエジプト側の方がスエズ湾って言うんですよ確か。そしてあのイスラエル側とサウジアラビアの方が、赤羽湾って言うんですね、ですね、赤羽湾、うん、でこの赤羽湾をの左右に、つまりシナイ半島の方とあとアラビア半島の方にこのミディアン人が住んでいたと思われます。そしてこのシナイ半島の方でしょうね、おそらくね、あのの方にこのモーセが動いていきました。まずね、これちょっと見せてくださいね。これこうですね、これ紅海、どっちも紅海ですね、でこっちが、こっちがスエズ湾って言って、こっちがアカバ湾です。でミディアン人って、まあ、こっちミディアンってなってますけど、こっちの方もミディアンがいたと考えられます ね、はい。で、まあ、モーセは本当に小さな人間となってしまいました。でもその小さなところに彼はとどまることに決めました。この世に生きているっていうのはいつもと何も変わらない日々が過ぎていくかもしれないけれども、そこに留まっていくっていう謙虚さも必要になってくる。16節、さてミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て、水を汲み水舟に満たしていた。その時羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がって娘たちを助けてやり、羊の群れに水を飲ませた。ミディアンの祭司って言ってますから、この彼らの宗教があったんですけれども、かなりね、このアブラハム、イサク、ヤコブのこの神の影響を受けていきます。でついにモーセの働きによって、この方が確かに誠の神であるっていうことを後でね、このイテロって言うんですけど、このモーセの宗徒になる、こう認めていくようになるんですよね。 で7人の娘、でありますけれども、この羊飼いしてたんですね。羊飼いっていうと、男かなって思うんですけど、この女の子たちもですね結構駆り出されて、覚えてます、リベカもそうだったし、ラケルの時もそうだしてね。でね、これね、いじめられるんですよ、男の羊飼いたちから、うん、追い払われていくっていうか、弱いからね、もうそこはなんていうの、力勝負だから過酷なんですよ。でモーセは助けたんですね。でモーセってどこ行っても変わんないと思いません？虐げられている人々から弱い人々を救い出そうとするわけ、引き出そうとするわけですよ。でこれがもうモーセが神に選ばれていて召されているっていうのよくわかるんです。どこ行ってもこれやっちゃうんです。ヨセフもそうだったけど、どこ行っても管理するっていうね、ポティファルのところで監獄に行ってまでも鍵までね、預かってね、管理してたでしょ。だから私たちに、私たちがこの世の中に生きている中で神に何て言われてるのかなって、命じられてるのかって、飯とかっていうのはですね、どこに行ってでも自分が結局やってることっていうのを注目するといいです。もちろん神様の、神様のためにね。そこに賜物があるし、恵みがあります。で18節、彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。娘たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いの手から助け出してくれました。その上その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに飲ませてくれましたですね。このその上って書いてますよね。このかなり水汲みっていうのも大変な作業でね。でレウエルって書いてますけど、これ後でイテロと呼ばれるようになりますね。この別名でしたね。でこのモーセによって救われたことを告げて、でこう一人のエジプト人ってから、もう本当にモーセはもうイスラエル人には全然見えなかったわけですね。エジプト人そのもの、身なりも言葉もですよね。で父は娘たちに言った。その人たちはどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事を差し出したいのでその人を呼んできなさい。モーセは心を決めて、この人のところに住むことにした。そこでその人は娘のツィポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる寄留者だと言ったからである。この小さな家族のところにモーセはいることを決めて、英語だとね、ここで心を決めてこの人のところに住むことにしたっていうところは、この人のところに住むことに満足したとも書いてあるんですよ。コンテントウィズって書いてあるね、コンテント。つまりですね、ここにもういるっていうに主にあって満足したんですね。でツィポラというお嫁さんもらいましたけれども、で同時にですね、彼は満足しませんでした。いい意味で。男の子が生まれたら、ゲルショムっていうのはゲルという寄留者の意味の言葉が使われているということは、私はここは異国なんだと、異国に住んでいて寄留者なんだということで、決して彼は満足しなかった。かつてのヨセフもそうですね、ヤコブもそうですね。ヨセフも私の遺骸をこの約束の地に持っていきなさいと、ヨセフもヤコブもそうでした、ですね、決してこのエジプトで葬られないようにしてくださいっていう、この私たちは今与えられているところで満足するということを知っていくと同時にですね、一見矛盾しますけれども満足してはいけないんです。つまりこの故郷は天にあってですね、そこに落ち着くまではですね、私たちは努めてね行かなければいけない、ピリピ書があれ一番分かりやすいですね。この完全にされているのではないと、上からの賞を得るために一心に走っているんですよと。で今自分が与えられているところに本当に神がおられるんだということを信じてやっていくというのが一つで、もう一つはそして、そこで何て言うのかな、停滞するのではなくて、立ち止まるのではなくて、本当に主から与えられるものっていうのを、この天に行くまでの間ですね、イエスさん戻ってこられて天に行くまでの間、これをしっかりと、見据えて行っていくということですね。でそれから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。 重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に止められた、この死にました、このファラオね、モーセの命を狙っていたファラオは死にました。で、後で彼はエジプトに戻ることになるんですけれども、それまでの間、ヤコブたちがエジプトに来てからの間ですね、430年、長い期間ですよね。イスラエルは苦しんで、ついに神様が動かれる時を神様が待っておられた。神には時があります。でその時が来れば必ずその契約を思い起こす、この行動、実行に移す、約束を実行に移してくださるわけですね。それまで私たちを整えて、心備えを備えてさせてくださいます。で神様の行動がここで興味深いのは、彼らの嘆きを聞いていたというんですね。で彼らは嘆いて、神に嘆いていたわけでは特別にないと思うんですよね。嘆いていた、でも神には聞いてるんです。で決して、あとは忘れる方はないんです。思い起こしたとあります。決して忘れていないんです。あと神は見ることができます。ご覧になったと書いてますよね。見ておられる。で心に留めてるんですね。御心に留められたと。でここに気にかけてくださり、祈りを聞いて、あと見てくださって、このように神がされて、おられるんだということをね、忘れてはいけないですね。神様はそういう方です。で次回はモーセがアブラハム、イサク、ヤコブの神に会い、証明を受ける場面に入っていきますってお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にこのモーセが、人生の初めのところから選びを受けていたことを見ることができました。主よ、あなたは私たちが生まれる前から、母の胎にいる時から私たちのことを覚えておられて、そして、私に対する思いというのは、この海の、この海辺の砂よりも、もっとその総計よりももっと多いんだとあなたはおっしゃいました。それだけのことを知っているあなたがおられて、そして、あなたは間違った道がないか、この傷ついた道がないかどうか調べてくださいと、これダビデが祈りましたけれども、主よ、どうぞあなたが、この私たちが、この抱えているものというのをいつも示してくださって、そして、主よ、いつも見ておられて、聞いておられて、心に留めておられるあなたですから、それを示してくださって、私たちがあなたの道をまっすぐに歩むことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。いろいろとこの悩んだり、いろいろしてしまいますけれども、神様、あなたがこのようにおっしゃっているのですから、主よ、あなたが確実に導いてくださることを信じて感謝いたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。